橋さん、
はい、
ちょっと息がうるさいんですけど。
あ、はい。あ、今走ってきました。走ってきましたよ。
始めちゃっていいですか。
は、始めます。
僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけど、今二さん。
はい。
今二さんじゃないですか。
今二です。
トウモロコシの会の隕石野郎、今二英介じゃないですか。
はい。隕石野郎ですよ。
はい。はい。皆さんちょっと息がうるさい。
あ、す
みません。変態ラジオか。
ほら、今二さんといえば空気を読まずに、
はい。
変な話で突進してきて、
うん。
で、結局、空気と摩擦して燃え尽きるっていうトークを得意とする、
はい。
隕石野郎、今二英介じゃないですか。
ありがとうございます。メテオ今にです。
大変でしたね。
いやー、びっくりしたね、昨日。
うん。
これ、多分、大変なことになるぞ、と思ったね。
声がでかい。
割れたね、今ね。
そうなんですよ。
はい。
しかも、ね、小惑星が突進してきてたところですからね。
そうなんです、
ね、一応午前4時に、もう地球の2万キロメートル上を通過したらしいですけど。
本当かね。
今午前11、12時過ぎ。12時過ぎだけど、まあわかんないよね。メランコリアを見てる僕たちからすると、ね、あいつらの発表なんか信用できないからね。
信用できないよ。だって引力でグンって何か影響があるかもしれないじゃん。
メランコリアの惑星も一回遠ざかってからまた来た。
そう。
からね。
そうです。
もうダメだ。
いやー、だから本当あの映像すごかったね、昨日の。
皆さん、ちょっと紹介させていただいてもいいですか？その話を膨らませる
前に。あ、どうぞお願いします。はい。
またドアが開いたね。
じゃあ閉めてき
ます。あ、じゃあすいません、閉めてきてください。すごかったね、あの
映像。すごかったよね。
ロシアのね。
でも映画としか思えなかった。
すごいね、あれ。
あれ。
だからさ、この時代だからやっぱみんなが映像撮ってるわけじゃん。
そうだね。
これは20年ぐらい前だったらあんな映像さ、
撮れない。
ちょっと、まあ、天文台の変な薄ぼんやりした映像ぐらいしか撮れなかったけど。だからしかもロシアの車、うんの映像が多かったじゃん。
そうだね。車載カメラばっかだったね。
そう。あれなんか、ロシアは汚職警官が多いから、みんなその予防のために、車載カメラを搭載しておく人が多いんだって。
なるほどね。
それが功を奏したって話らしいですよ。
いやー、あのさ、まさにアルマゲドンのさ、はい、冒頭シーンとかって、はい、あの巨大小惑星、はい、巨大小惑星ってあれだけど、まあ小惑星が来る前の前兆として、隕石がボッコンボッコン落ちてくるシーンあったじゃん。はい、全く同じだったね。
じゃあやっぱり小惑星は来るってことじゃないですか。
いや、もう俺は絶対そうだと思ってる。
まあ、あの隕石と小惑星の関係はまだはっきりとはなってないけど、でもそれっぽいよね。このタイミングで来るってことは。
だって、それ以外ありえなくない？
そんな、いやらしい笑顔で言われても。
ごめん、ワク
ワク。よだれたれたんだ
よ。取れちゃった。いや、だって、おかしいでしょ。だって、あれの関係性とか因果関係とかさ、ネットで調べてるけど、ちゃんと。
まあまあまあ、だそれはまだはっきりしたこと言えないから。
抑えてんの？
言わないだけでしょ。
そういうこと。
だってその気象庁的なものにしろ、
まあね、
そう国際的な科学研究団体にしろ、
うっかりしたこと言えないからね。
まあみんななんとなくそうだろうなとは思ってるだろうけどね。
普通に考えてそうだよね。うん、
まだ軌道の計算とか時間かかるでしょ。1週間ぐらいとかね。
はいはいはい。まあ1週間後はないかもしれないけどね。
ね。誰かブルースウイルスが破壊しに行かないと。
そうだよ。だって去年のさ、ごめんねアルマゲドンの話してると思うけど、スルーして先に進むんだけどさ。はい、去年の、はい、だからマヤカレンダーが終わったその次の翌年の2月にこんなこと起きてみたらちょっとあれれれって思うじゃないですか。
うん、うん、
もう滅亡きたと思うじゃないですか。まあ怪我した人には気の毒な話ですけどね。1000人ぐらいっていうかね、負傷者
500人って聞いたけど、
今朝の時点で1000人
だった。1000人
だった。うん、まあ多分ちっちゃんピッて窓ガラスとか切れたぐらいも入れてね。
まああとはね、DV とか受けて怪我したのに、
ああ
夫をかばうたびに隕石だっつって言ってる。
階段から落ちたとかじゃなくてね、
うん。女もいるでしょうね。
はいはいはい。
そうですね。まあ、そこら辺どうなんですか、愛想さん。
はい。あ、どうなんですかね。やっぱり、負傷者は。
自己紹介して
ください。あ、愛想、愛想です。
はい。
はい、
リンクファクトリー。
リンクファクトリーの、という、ところから来ました、愛想です。
はい、はい。あれですよね、トウモロコシの会の片山雄介。
はい。え？
片山雄介っぽくないですか？
あれ、ごめん、どういうこと？
あれ、二人とも知らないの？
はい。
あの遠隔操作した人。
あ、はいはいはいはい。猫に、
ね。見事に滑りましたね。100% 日本人全員知ってると思ったんですけど。
あ、そうなんだ。ごめんね。ついていけなくて話題に。
はい、
片山雄介っぽいからさ。
あ、はい。
メガネかけてるでし
あ、そうですね。
まあ、標準よりは小太りでしょ。
はい。
で、まあ、髪の毛の量もすごい多いじゃないですか。
あ、そうですね。
すごい多い。まあ、人と違うじゃないですか。
はい。はい。
で、ハゲでしょ、片山雄介は。
はい。
で、前さんのその、なんか、その挑発はハゲみたいなもんですからね。
そうですね。
意味わからないけど、まあいいや。先進んで。
片山雄介っぽいなと思って。
ありがとうございます。
まあ、時事ネタとしてね。
あ、ありがとうございます。
隕石と片山雄介を出さなきゃなと思ったんです。はいはい、
さすが。
ええ。遠隔操作とかもよくしてますからね。
そうでしたっけ。
まあ、これ、このメンバーでお送りするのは、今西さんの追悼以来ですよね。
懐かしいですね。
はい、ええ。あの時は本当にご愁傷様でした。
はい。
はい、ね。今西さんを魔界転生させたラジオ以来ですよね。
復活したね、あれでね。
復活っていうか、今西さんもう死んでるんだよ。
あれ？
もう、病院で死んじゃったんだよ。
ブルース・ウィルスつながり、それ。
ああ、そうだね。季節して。
うん。
うん、
シックスセン
ス的な、ね。そうか、俺はもうすでに。
そうね。最後に明らかになった系ですけど、うん、はい。
いや、でも今西軍団がうるさいから、
うん。
出せ出せって。
ああ。
なんかめんどくせえなと思って、
うん、
もう死んでるんだよ。ダイソさんに、ちょっとダイソさんちょっと今西さん復活させてよって言ったら、おい、わかりました。
呼ばれてみたんだ、
俺。これ今、ダイソさんといえば、
はい、
リンクファクトリーの社長じゃないですか。
そうですね。
造形技術を得意とする。
はい。
で、造形で今西さんを作ってもらって。
あ、俺が中の人がもう今西絵介の気持ちになって今演じてる感じですか？
そうですよね。
そうですね。
わかりました。
いやいやいや、でも、あいつさんもすごいそういう特殊造形の技術がすごいのはすごいんだけど、
うん、
神様じゃないから、
うん、
魂までは作ることはできないんですよ。
そうですよね。
だからね、あいつさん。
はい。
ほら、あいつさんの片山雄介的なところってもう一つあるじゃないですか。
はい。
あの、猫を飼ってる。
あ、猫飼ってますね。
はい。はい、猫の名前何でしたっけ？
猫はモチって言います。
モチ？
はい。
オスメス？
オスですけど、あの、ちゃんと去勢してますよ。
はい。だからその、アイソさんの精液と、
うん、
モチの精液を混ぜたものを、一週間煮込んで、それを、今西さんの人形にごくごくって飲ませて、命を宿した。
あ、ピノキオ的な、俺は。
そうそうそう。
あ、そっか。
記憶も作ってもらってね。
それで。そっか、そっか、はい。気づかなん
だ。だそれも、偽の記憶だからね、今西さん。
コピー？
そう。
なるほどね、
うん。
どっからの記憶かちょっと曖昧だね、確かに。
うん。
うん、
だし、アイソさんとモチが、今西さんのお父さんとお母さんなんだ。本当のね、今の今西さんのね。
お父さん
がモチで、お母さんがアイソさん。
お母さん。
これ何の話？
あの、あなた隕石のことを振ったんですよ。アイソさんどう思うって、はい。そこまで戻ろうか。
ちょっと本題に入りましょうか。
いいよ、どうぞ。
前置きが長すぎ
ます
。前置きですらないんですけど。
まあそうですね。
はい。
僕は怖くない。僕は怖くない。僕は怖くない。うん、だよ。
二人に集まってもらったのは他でもない。
うん。うん、
最近、面白い心霊ドキュメンタリーの DVD が、レンタル。もしくは発売されているそうだ。
お、そうなんですか。
それを調べてきてくれ。
わかりました。じゃあちょっと検索します。
ピシューン。
検索しました。いや、とってもいいレビューがたくさんついていました。
その DVD のタイトルの名前は、
戦慄怪奇ファイル怖すぎ。
戦慄怪奇ファイル怖すぎ。
はい。
それは愛想圭介という男が特殊造形で関わっている白石浩二監督の心霊ドキュメンタリー DVD シリーズのことではないのか。
そうです。で、今月2月の頭までにですね、全3本の DVD が発売されてましてですね、
はい、
まあ、レンタル絶賛好評レンタル中なんですけれども、
ファイル
1、口裂け女、
ファイル2、
震える幽霊、
ファイル3、
人食いカッパ伝説。
おお。ファイル1って口裂け女っていうタイトルだったっけ？
ね、あ、口裂け女捕獲作戦だったかな。
そうね。というね、白石浩二監督のフェイクドキュメンタリーって言っちゃっていいんだよね。
あ、ご自身でおっしゃってるんで大丈夫です、それは、はいは
い。
うん。
心霊フェイクドキュメンタリー
ですね。そうですね。はい。
まあ、突撃隣の異空間的な。
的なね。
っていうと本当に怒られる。
怒られると思うよ。
突撃トレーニング空間はフェイクじゃないからね。
あれガチですから
ね。あれはガチドキュメンタリーですから。はい、まあ、ただ、白石浩二監督の戦慄回帰ファイル怖すぎというすごく面白いフェイク心霊ドキュメンタリー DVD シリーズが。
うん、
しかも、来月。
あ、ごめんなさい。日付わかんないですが、3月にはファイル4が出ますね。はい。
はい、トイレの花子さん、
はい。
はい。
真相トイレの花子さん。
はい。
はい。
まあ、このシリーズの紹介をしなくてはなと。いても立ってもいられなくなって。
そうでしょうね。
で、造形でも関わっていらっしゃる愛想さんをお招きして。
はい。
はい。すごい時間がないんですよ。
あ、そうですね。
まあ、1時間ぐらいしたら出なきゃいけない
理由。吉田君がね。
はい。で、見事に2人とも遅刻してきて。
すいません。
で、愛想さんがはぁはぁ言ってたっていう、顛末なんですけどね。はい。愛想さんは、どれぐらい関わってるんですか？
ですね、割とあのシリーズは、あの奇数か1と3とかが割とこうあのクリーチャー的なというか、あのちゃんとこう特殊メイク特殊造形とかが関わって、
口裂け女とカッパね。
そうですね、口裂け女とカッパですけど、はい、そちらは結構あのいろいろやってます。特殊メイクもやったり特殊造形をやったり、
はい、
あとまあイラストとかも描いたりとかで、
はいはい、あ、ちょっとそれ言っちゃっていいの？
あと3は大丈夫なんじゃない？ああ、まあ、でもね、それは大丈夫。
ドキュメンタリー。
大丈夫。フィクションですって。フィクションですって、白石監督が言って
る。あのカッパ本当にいたっていう。
あ、大丈夫、大丈夫、それは。
え？
虚構として見てくれて OK って。
あのカッパって愛想さんが作ったんですか？
あ、それ言っちゃっていいの？
どうなんですかね。まあいいんじゃないですか。
まあいいですね。まあ今言った通り、フィクションとして。
口裂女も愛想さんが作ったんですか？
あ、それははい。
あの、どっかで見たことある
どっかで見たことあるやつ。
なんか、オンネンガールズボリューム1に出てきたやつに似てるなと。
そうですね。
思ってたんですけど。
はい、
メイキングに愛想さんもバッチリ映ってたから。
騙された
本物だと思ったんだよ、吉田は。
びっくりした、びっくりした。
ウブだなウブだなまだまだボーイだね。
いや、それほど愛想さんの腕が。
まあ見事ですね。
ということだったんじゃないですかね。
あの、ほとんどカッパ映ってないです
けど。いや、でも、バッチリ、あの、メイキングに、カッパスーツ着て、
はい、
こうやって、ポーズ撮ってるやつが映ってて。
あ、そうですね。
まあメイキングにはね。
メイキングには、
ね。あの、ボリューム3はシュピーンって早く、まあ強かったからね、あのカッパね。
怖い、あれ。マジ怖かった。
まあそこら辺の話も応用
していきましょうね。そうですね。
まずはどんなストーリーなのかという、設定なのかという、僕は言うんですか？
あ、僕はじゃあ話しますか？
で、僕は補足していきます。
わかりました。まあ、新宿にある某映像制作会社がありまして。
まあ、クリエイティブアークサっぽいね。
そうですね。で、そこに、まあ、あの、工藤っていう男のディレクターがいるわけですよ。
はい、工藤ちゃんって僕は呼んでる。
はい、
はい、
工藤さんですね。で、あと市川ってアシスタントがいて、
うん、
あとは、カメラマン。
田代。
田代。田代っていうか、まあ、この3人で、うん、まあ、映像制作をしてるわけなんですけど、
ちなみにカメラマンの田代っていうのは白石監督なんですけど、
ね、はい、ご本人様ですね。ね、はい。で、まあ、彼ら何をやるかっていうと、まあ、恐怖映像の投稿を募集していて、
うん、
で、そこにいろんな若者たちや、まあ、いろんな人間からですね、投稿映像が届いてくるわけですよ。
まあ、言ってみれば本当にあった呪いのビデオの、
うん、
もうちょっとスタッフが小さいバージョンみたいな感じですよね。
うん、そうです。で、まずはその投稿映像が映されますと。例えばファイル1であれば、これいかにも、口先女じゃねみたいなのを捉えた、めっちゃ怖い女。まあ、ちょっと頭がおかしいのかなみたいな女を捉えた映像が流れて、それを見た彼らが、実際にその現場に行って、その、まあ、投稿してきた人たちの愛、その真相を明らかにしていくっていう、ちょっと、まあ、探偵的なね。
そうですね。
うん。
あの、心霊ドキュメンタリーの中でも、かつ、サスペンスというか、探偵もの要素っぽい、要素が入ってますよね。
はい。
ええ、まあそこら辺で工藤ちゃんがまさに探偵物語的に事件を解決していこうとするんだけど、てんてんてんっていう。まあざっくりとそういう話です。
そうですね。
ええ、ただまあさっきから言うようにその投稿映像、例えば口裂け女だったら若者二人が、あれは高円寺のあたりですよね。
あ、口裂け女ですか？
口裂け女。
あれは上高田です、中野
の。ああ、中野の上高田ですね。
いやー、あの入り組んだね、住宅街の雰囲気は気持ち悪いですよね、また。
に、フィアーって、変な、気味の悪い女が出てきて、まあ背が高い。で、まあマスクしてる。あれ、口裂け女じゃね？口裂け女じゃねって言ったら、 タッタッタッタッタッタッタッタッっていきなり口先女がこっちに走ってきて、うわうわーってうわーってカタカタカタって揺れて、でバーって逃げてって路上バラバラって行って、なんだあいつ気持ち悪いなって言ったら目の前にまたバーって女が出てくるみたいな、
まさに神出鬼没な感じでね、ええ、猛スピードでね追いかけてくるっていう
っていう投稿映像を、まあ、あの事務所の名前ってなんかあったっけ、まあ、とにかくその事務所に、うんうん、工藤ちゃんのいる事務所に持って行って、で工藤ちゃんと市川と田代がその若者投稿映像を撮った人たちと一緒にもう一回現場行って検証していくと、
うん、
ただ工藤ちゃんはその検証の仕方がすごい暴力的
そうですね、完全なる暴力人間ですね、うん、あれ
だからその白石監督の映画によく出てくる人たちですよね、
はい、ちょっとあこの人怖いっていうね、うん、本当に怖いね、社内暴力的な感じのね
だからアシスタントの市川にも パワハラとかセクハラとかするし、もう投稿者もぶん殴ったりしますからね、
もうボコボコにね、
もう本当のこと話してねえだろっつってバンバンって
言ったなこと嫌だなっつって
割れたっつって、
ね、割れた、ね、
そんなに激高しない
ダーンってなるね、うん、ダーンとかなんかひっくり返したりとかね、怖いね、あんな人本当にいたら。
アシさんはそこら辺どうなんですか。
あ、そうですね、あの現場いても怖いですよ、
はい、あ工藤さん、
あのはい、いや、
まあ、もちろん、ね、まあ、もちろんお名前はある
けど、あれ僕工藤さんにはあの白石監督の新年会でちょっと話はしてないですけど横にはいましたけど、穏やかそうな方でしたよ。
いや、カメラ回ってないときは当然そら、うん、あの、そら、素はもちろんいい方ですけど。
アイスさんがぶん殴られたりしないんです
か大丈夫です。それは大丈夫です。
はい、そういうね、すごいキャラクターですよね。うん、
まあ、工藤ちゃんの魅力が結構、
いや、素晴らしい。
ありますよね。
はい、
で、市川、女性の方なんですけど、はい、AD の方が、いつも振り回されて。
はい、そうですね。田代もね。
田代は割と、まあ、工藤ちゃんの言う通りにするんですけど、わかりましたわーっつって。
なだけな声でね、あまり悲鳴上げたりするけど。
市川はちょっと反発したりするんですよね。うん、まあ、すぐ工藤にぶん殴られるんですけど。
蹴られたりとか、ガチで蹴られてるし。
工藤さんダメですそんなことしたらって、うるせえバーンって。
お前うるせえだろーっつって。まあまあ、でも本当すごいね、あの、取材に対する熱意。
うん、だ工藤のそのちょっと異常な熱意があるんですよね。
ありますね。
でそれはだんだん回を追うごとに理由があるんじゃないかっていう。
うん、
まだどういう理由かは明かされてはいないんだけど、まあ、多分その親が死んでると何らかの理由で、
う
ん、
まあナンバーワンでね、一応ボリュームワンでは出てくるけどね、はい、理由はね、うん、
ただまあそのどういう体験をしたかはまだ明かされてないですよ ね、うん、
はい、
で工藤ちゃんもちょっと霊感みたいなものがあるんじゃないか的な、何かこう向こうの世界のものを呼び寄せようとしてるというか、はい、まあ、対決しようとしてるというか、
うんうん、
ぶっ殺そうとしてると。
そうですね。
ぶん殴ろうとしてるって。
もう喧嘩上等な感じの人ですからね。う
ん、で、そのボリューム1の口先女の話に戻しますと、
はい、
変なアイテムを入手するんですよね、それで。取材を続けていくうちに。口先女の見かけたっていう、ホームレス、
はい、
一緒にいたっていうホームレスとかを取材してると、はい、あれ中央公園ですよね、新宿の。
そうですね。
ええ、なんかこんなもん持ってたんだよ、みたいな感じで。
もらったっつって。
髪の毛で編んだ、
うん、
なんだろうね、ブレスレットというか、
まあミサンガの巨大なものみたいなね
気持ち悪いやつで、
すっごい気持ち悪い、うん、明らかに人毛、
うん、でそれが、まあ、その口だけ女ってこいつなんじゃないのか的な人の親戚、
う
ん、
そうですね、
の霊能者に田舎に行って会いに行ったら、それやばいと、あんたなんでそんなの持ってんの、
もう映像をまず見せるんですよね、そのホームレスの、これつけてる人死ぬよって、しかも音声加工されたちょっと気持ち悪い感じの声でね、うん、これつけてる人死ぬよこれ、
で実際いきなりバーンって車に跳ねられてホームレス死んじゃいますからね、
いや、呪いのグッズ的なね、
なんか、まあそういう口先女の髪の毛なのかなーっていう、
うんうんうん、
呪いのグッズがワンで登場してきて、でいつもそれを駆使したりするんですよね。
そうなんですよ。
2以降も出てきて、
で、あの
2は廃墟に怖い体験したっていう若者グループがいて、でそれと一緒に
検証に行くわけですよね。検証に行くね、
うん、したらその怖いものが起きた部屋に行って、みんなうわーわーってパニックになっちゃう。
錯乱起こすんですね、突然ね、
うんうん、したらいきなり工 クロちゃんがビニール袋からガサガサガサってなんか出してきたと思ったら、何どうすんだろうなと思ったら、工藤さんそれって市川が叫んで。
俺この間もら、拾ったやつだよ。
くさぎ女の髪の毛の蓋を出してきて、何でその持ってきてるんですかって言って、うっせえってガーって、そのパニックになっている体験者、投稿者に。
もう服に突っ込むんですよ、こうやって。ね、
やって、でなんて、相打ちだよ、相打ちって言った
わけ。いや、違う。これ、絶対凝ったらいいんだっていきなり服に入れて、ボッコボコに殴り始めるんですよね。
バキンバキンって正気に戻すんだけど、なんだっけ、相打ちだよと
か。わかんない、忘れたけども。なんか言うんですよ、ね。
忘れてますね。
でもそんなようなこと言いますよ、ね。はいはい、
もうパニック状態、みんながなってる状態でね。はい、
でボコボコにぶん殴っていったら、みんなは正気を取り戻すと。うん、
まあ、平手で殴りゃいいのにさ、グーで殴ってるからね。
うん、そうそう。まあ、で、ファイル3とかでも、カッパと対決するために、工藤ちゃんが裸にすごい、なんだろう
ね。お耳なし法一みたいなね、なんか、呪文を体中に書かれて。
で、メリケンサックみたいに。
メリケンサックみたいに、ね。その髪の毛巻きつけてね。
で、カッパと対決しようとしたりします。
でね、面白いのがね、はい、一番1の冒頭だと、こうやってビニール袋をやって、こうやってもう汚いもの触るかのように、こうやって最初取るんですよ。
ああ、初めに出てきた時ね。
で、2でも、一応、軍手つけて、こうやって引っ張り出すんですよ、ビニール袋から。はいはいはい、3になると普通に、あ、これさーって急に、もう素手でそのままわしづかみして出すからさ、あの人。
ああ、だんだんもう慣れてきてる。
慣れてきてるし。
取り込まれてるのかもしれないよね。
なんかもう、自分のものにしちゃってる感じ、はいはい、獣のやりみたいな。
ああ、
凄まじいね、あれは。
あいさん、あれは、どっから手に入れたもんなんですか？
あれは、まあ、うちで作ったと言っていいのかね。
ガサガサって。
ありますよ。
そんなもん持ってきてるじゃねえよ。
あいさん、なんでこの持ってきてるんですか。
うわぁ
動いてる。
これボールペン。
そう、ボールペンで止まったりするんだよね。
いやー、これ、怖え。これ
本物ですか。
これが座布団の上に。
本物ですかっていう言い方も変なんですけど。あ、まあ、実際使ってる。
これいいんですか、こんな風に扱っちゃって。これはもう、これは展示会とかで飾れますよ、ちょっとあなた。うん、
これ、でもね、本当に、ね、
嬉しい。
人毛でできてますよ、これ。
本当に人毛なんですか。
人毛です
よ。え、君ち、誰の
誰のか知らない。
でもこれすごい、あれだよ、これ。あの、違うの、これ。あれでしょ、ドレッドロパチンってやったやつじゃない、これ。かなり傷んだ髪ですよね。
あ、
これ、ドレッドですよ、これ。
これはでも、
コーンローとかした後の髪。
その、一番最初の打ち合わせで、はい、白石監督がラフを書くんですけど、
ね、うん、書くんだ。
ミノムシのような、
うん、
死体袋のような。
ああ、中に何か入ってるのかな。
で、こう、ちょっとこう、これ、髪の毛がぴょんぴょんぴょんと出てるんですけど、
はい、
これがちょうどこう、虫の足にも見えるような。
お
いろいろ本当に、まがまがしい感じで、
ね。オーダーをそういうふうに。
そうですね。なんかこう、意味がありそうなこう結び目になって
る、ね。死体袋っぽい、確かに。
三つ編みでぐるぐるぐるっとこう、髪の毛の、なんですかね、こう。
これ何なんですかね。まだほら、明らかになってないじゃないですか。何なのかは。
まあね、
あ、そうですね、多分
根底にある何かですよね。
勝手に僕たちで想像するのはいいと思うんですけど、
そうですね、
まあ、口先女の髪の毛なのかなとは思ってたんですけど、であそこのなんか、呪術をやっている家系なわけでしょ、
うん、
だからその人たちが作った、ね、死刑囚の女の髪の毛とかそういうのかもしれないですよね、
うん、気軽にホームレスに配って歩いてたっていうから、まあ、また種類が違うのかもしれないですね、うん、ホームレスに配って歩いてたのは多分あの女の髪の毛だったりとかして、もう物語にこう始終登場する、これはもしかするとなんかすごい意味のあるあれなんでしょうね、多分、
うん、
死体袋っぽいな、本当にこれ気持ち悪い、気持ち悪いなぁ。やだなぁ。
で、まあ、そういう特殊造形の口先女とかカッパとかが登場するのが奇数版で。
そうですね。
で、偶数版になると、もうちょっと霊的なものになる、
ね。そうですね。かなり、そのドラマの方に重点を置いた。
はい、ファイル2なんかはだからその廃墟に行った若者グループの話なんですけど、
はい、
まあちょっと色恋沙とかも絡んできたりとかしてね。
ねえ、
はい。
まあだからハメ撮り的なね。
ハメ撮り的なのはありましたね。ね
だちょっと1と2と3と4ってちょっと経路が違うんですよね。
そうですね。
うん、ね、
あ、ごめんなさい。あ、いえいえ。だから割とその、なんですかね、こう物語全体を通して、その、当社テーマに、 近づくのはその奇数の回ですよね、割とこう。震える幽霊と。まあ、
偶数の回
ですね。ごめんなさい、偶数の回ですよね。
だから2はそんなにクリーチャー出てこないんですよね。
あ、そうですね。はい。
あの、幽霊的な。
はい。
うん、しかもなんかその幽霊も普通の幽霊じゃなくてみたいな。
はい。
うん、あそこら辺ちょっと4と共通するようなところもあるのかなと。
そうですね。まあ、今後どうなっていくかはまたわからないんですけれども、多分、その、割と、今後も重要なキャラクターっていうのがもう2の時点で登場して、
うん、3でもちょっと登場しますからね。
あ、3でもちょっと登場して、はい。
で、その3っていうのは、また1路線に、奇数版だから戻って、
はい、
今度はクリーチャーを大暴れすると。
そうですね。
アイソさんが作ったクリーチャーが。
はい。はい、
で、人食いカッパ伝説って言いますが、カッパなんですけど、超怖いカッパなんですよね。
うん。
3のカッパは。
怖かった。
うん。それをまあ、また例のごとく投稿者が、あれはどっかわかんないけど、まあちょっと田舎の北関東とかの方ですかね。
うん。
沼で、釣りしてたらカッパが出てきたと、まあ、遠くを泳いでるぐらいだったんですけどね、でそれを工藤ちゃんに見せて、あ、工藤ちゃんね、その時は工藤ちゃん入院してるんだ。
そう、実は事情があって、
ね、
入院してますね。
入院してる、
はい、
でその時は工藤ちゃんいなくて、はい、市川と田代しかいなかったんですけど、はい、じゃあちょっと行ってみましょうかっつって、でまあ辺り操作してちょっと変なものを見つけたりもするんだけど、あと農家のね隣のところにいる人のおじさんとかにも聞くんだけど、なんかちょっと不愛想で教えてくれなくて、で工藤ちゃんはいないからあんまり突っ込んで取材できないんですよね。
そうですね。
うるせえ帰れちゃって、あ、すいませんすいませんって
失礼しましたっつってね、
まあ普通の対応しかできないんで、うん、ただまあその後工藤ちゃんが退院してきて、
まあね、
でかつそのカップルはカップルで自分たちで独自に調査しちゃうんですよね。
そうですね、捕まえようとして ねカッパを、
カッパを夜捕まえようとしてやって、ちょっとと変な目に遭いみたいなっていうのは3ですね。
はい、
はい、でその時のカッパと工藤ちゃんの対決が
すっごい
ハイライト、
うん、
ハイライトクライマックス、
はい
はい、
あれはもう笑いましたよね、脚本で読んだし
こよらーって言ってたからね。
普通さ、ほらホラー映画だったり、まあ、心霊ドキュメンタリーでもそうですけど、まあ、フェイクドキュメンタリーね。心霊フェイクドキュメンタリーでもそうですけど、あんまり物を見せないじゃないですか。幽霊とか。
はい。
その、本物、
うん。
幽霊、怪物っていうのは、うん、まあ、予感とかがわーってあって、あ、いない。また予感みたいなのがわーってあって、あ、いないって。まあ、J ホラーの作り方とかも、それはそれでいいんですけど、思いっきり出てきますからね。
ええ。
で、本当に殴り合いとかしますからね。
はい。
まあ、それをフェイクドキュメンタリーではあるけど、それをドキュメンタリーだっつってやってるところに面白さがあるんですけどね。まあ、逆にだからフェイクドキュメンタリーの、本当にドキュメンタリーっぽくリアルな感じで見せるっていうのが初めのフェイクドキュメンタリーの面白さだったんでしょうけど、まあ次の段階に進んだというか。
一周してね。
うん。まあオカルトの時点でやってるんですけどね。
はい。まあ白石浩二監督のアプローチはそうですよね。
まあ、初めの呪いがまずあって、それは本当にリアルな感じで見せるやつで、次のオカルトだと、とんでもないことになりますからね。まあ、てか、ラジオで言ってますけど、僕たちの2年ぐらい前のラジオで言ってますけど、ね。
とんでもない。
とんでもないことが起こりますからね。だからその路線ですね。オカルト路線。
そうですね。
と言えばいいんじゃないでしょうかね。
語弊があるかもしれないですけど、やっぱすごいその延長上にあるなと思っていて、例えば、まあ、引き合いに出す映画が違いますけど、もともとあった、そういった映画をドラマ化するみたいな。例えば、ターミネータークロニクルとかね。
ああ。
なんかわかんないですけど、そういう超名作があって、それの世界観と同じ世界観の延長上にああいったものがなるみたいな感じですけど、まあ、もちろん同じ世界観にはな、ストーリーの延長上にはないんですけど、今回のその、戦慄回帰ファイルの怖すぎって、
うん、
なんか、ファンとしては、僕一ファンとしては、なんか本当にあの、世界観質感なんか黒沢清監督がいきなり出てきて、なんか民族学の話したりとか、みたいな。
オカルトの話
です、ね。オカルトの話ですけど、とかね、延長上にやっぱこの、点在する、摩訶不思議なもの、オカルトを、なんか、どんどんこう、 一種のちょっと変わったアプローチで毎回解き明かしていくっていうスタンスが、なんか、すごく、斬新だなと。一周したフェイクドキュメンタリーが一周したからこそできてる、あれなんだろうなと思って感じましたね、なんか。
うん。どういうこと？
え？だから、
オカルトの路線だってこと？
オカルトの路線の、まあ、先を行ってるんですけど、さらに、世の中にたくさん溢れてる、他の、まあ、どうしようもないって言ったらあれですけど、まあそういった、どうしようもないフェイクドキュメンタリーの中でやっぱ一線をこう隠してんな、みたいな感じしますけどね。
ああ。
うん。
ちょっといまいち
言ってみるか分かんないですか。つまり、もう、一周してるなと。一周してるんですよ。つまりね。
どこが？
もうフェイクドキュメンタリーでやり尽くされた感があるじゃないですか、はい、今まで。はい、でも、やり尽くされた感の本当その先を言ってるな、みたいな、あの作品が。感じを。受けてるんですよ。
僕はさっき言ったことじゃないですか。
でも僕の言葉で言わせてくださいよ。
隕石がこう、
突っ込んできた。
大気中に突っ込んできては。
燃え尽きた。うん、まあでも本当そうですね。
まあだから、例えば白石監督の世界として、もしかしたら同じワールドにあるのかなっていう思わせたりもしますよね。だからオカルトとか呪いとか、うん、それが怖すぎ、と同じ世界にあるのかもしれないなという、
はい、
アベンジャーズみたいにみんな集合してくるのかなって思ったら、まあそれはあんまりないらしいですけど、ね、白石監督に聞いてみたら、
あ、そうですか。
あの呪いで行方不明になった小林だったっけ、
あのなんだっけ、心霊作家じゃないけど、まあ、うん、主人公の人ね、
そうそうそう、うん、とか出てこないんですか、いや出てこないですよツイッターでも言ってました
けど、ね、そうですか。
まあそういうシリーズなんですけども、まあまあそうやって、だからまた話を戻してもいいですか、
どうぞ、
そういうリアル路線ではないんですよ、
はい、
オカルト的な、
うん、
映画の題名の方で、はい、映画のオカルト的な、あ、もうそこまでやっちゃうんだっていうはっちゃけぶりの方ですよね、
はい、
怖すぎっていうのは、だからそこら辺カッパの描写とかもね、
うん、
現場にいたんですよね、
あ、いました、いました。
アイスさんは。
はい、なんですかね、中に、これも言っていいの、中に入っているのは村上ロックさんっていう役者さんなんですけど、
はいはいはい、
で、その方が、まあ、着るんですが、身体能力がすごくてですね、
はい、
ちょっと着ぐるみというか、ああいうスーツを着て、ああいう動きするの見たことないんですけど、こう、腰ぐらいまで、こう、
はい、
沼というか池に浸かった状態からバーンと飛び、陸に飛び上がってそのまま全力疾走
で、あれって本当にやってたんだよ、うん、あれってCG 的なもんじゃなくて本当に沼から飛び上がってた、
かなりはい、すごい動きはされてました、もう本当にで、はい、何カットか撮ったら、
はい、
実はその白石監督のコメンタリーの時点で何枚か写真
ありましたね、
色ほとんどハゲてるんですね、あれ
そうなんだ、
はい、それは沼に浸かっちゃってたから、
いや、もう格闘で、
ああ、
もう本気じゃないですか、もう
はい、はい、
工藤ちゃん、まあ、大迫さんという役者さん、グロテスクにも、
はい、
で、役者さんがもう本当に組み伏せて、
うん、
本当に格闘をするので、
うん、
1,2 回リハと合わせてやるともうほとんどなんですかハゲハゲの状態というか
その本編に使われているのはハゲハゲ的な状態なんですかね、
そうですね、でもほとんど、まあ、
まあ夜ですからね、
はい、
はいはい、
そのはっきり出るような、
はい、
ものではまあないじゃないですか、
はいはい、
ただそうですね、コメンタリーの時にあったスチールの、もうスチールの写真撮るよって言った時にはもうほとんどはい、まあ真っ白くなったり真緑色になったりとかそんな
感じ、うん、山本ロックさんはあれですよね、口裂け女の映像を投稿してくれた人ですよね、
そうです、はい、村上、
あ、村上ロックさん、村上ロックさん、僕なんて言った、
岩本ロック
誰だ
岩本九みたいな、はいは
い、でもそれが、あ、そっか、それがカッパの着ぐるみを着て、着ぐるみというかアイサさんの、
ね、
あれ着ぐるみって言っていいの、
まあ、スーツ、
スーツを着ていたんですね、
はい、
はい、ただまあそれにもちょっと意味があるんですよね、
あ、そうですね、ありますね、
ええ、
はい、まあ毎回その
今にさん、
あ、いえ、
今にさんは分かりますか、
ないないない、ごめんごめん、もう一回言って、
ロックさんが、
う
口裂け女の映像の投稿者だったでしょ。あ、そうそう、知らないのか。
うんうんうん、
ロックさん、ね、うん、あの。でも話聞いてて分かったでしょ。あ、聞いてなかったのか。
いや、ごめん。今の流れだと分かんなかった。ごめん。
うん。
うん、そうなのね。
だから、ちょっと横が刈り上げてる人。
はいはいはいはいはい、はい。分かる分かる。
で、大変な目に遭うでしょ。うん、ワンで、
うんうん、ね。
で、それとは別に、3のカッパも見たでしょ。
はい。
あのカッパを着てるのは、ワンの口先女投稿してきた人なんですよ。
はい。
はい。
はいはいはい。
それに意味があるってわかる？
まあ、なんとなくわかるな。
じゃあ、そのなんとなくの想像を言ってみてくださいよ。
まあ、工藤が仕込んでんだろうね。
え？
え？
どういうことですか？
え、工藤さんが仕込んでるじゃないの？
工藤ちゃんは何を仕込んでるんですか？
心霊現象の一部分を。
工藤ちゃんはそういうことしない。
え？ごめん、話の流れわかんない。
あ。
え？ちゃんと見てんの？
見てるよ。
怖すぎ。
うん。
そういうおすすめとか人に紹介してんの？
え、ちょっと待って、今って。
何にも見てないじゃん。
ストーリーの中の
話。怖すぎの何にも見てないじゃん。
どういうこと？
それで何？
は？
表面だけしか見てないじゃん。それでもうレンタル料損だよ、そんなことしたら。
はい？
ツタヤにお金、ツタヤにお金。
いや、あのね、
今。渡して見て、そんな何にも見てないじゃん。
撮影の。
失礼だよ。
現場の裏話と表の話がめちゃくちゃに入り組んでるから、それ分かりづらい、俺にとって今の話は。
だけど、そんなの
お前の主観で話しすぎなんだよ。
ロックさんが。
うつよ、俺がね。
カッパを着てるっていう情報だけ聞けば分かることなんだよ。
ロックさんがカッパを着てる
って、まあ、ロックさんっていうか、その、あの、口裂け女の映像を投稿した人が、あのカッパの着ぐるみを着てるっていう情報さえ聞けば、あ、そうなのって今井さんが食いついて、あ、だからかってこっちに話に食いついてくると思ったら、え、なんでもう一回言ってみたいなテンションだったから。
あ、じゃあ説明して。
こいつは本当にどうしようもねえなと思った次第です。
いや本当にでも結構言ってる意味わかんないよ。
アイソさん、
これすごい言いづらい今この場。
あ、アイソ君説明してくれたまえよ。
はい、解消ってほら、トウモロコシの回で、ね。おなじみの。
いい雑誌ありますよ、
ね。はい。あれの創刊号。
はい。
もう早々に売れてしまって。
いや、もう。ね、あの、紙の方ね。
そうです、は
い、
紙の方は売れてしまって、はいはい、今、電子書籍というか、
DVD
で。DVD で、
はい、
あれに、特典映像として。
はい。会社創刊号 DVD を作りますよって、はい、白石監督のインタビューも、
はい。
載っけてるんで、一回白石監督に連絡したら、
はい。
あ、じゃあ、特定映像を撮りますよって。
はい。
はい。
で、それで、白石監督が、
スピンオフ
作
ったんですね。そうそう。怖すぎのスピンオフを作ってくれたんですよ。はいは
いはい、で、それが、口裂け女と、カッパ、一食いガッパの1と3をつなぐスピンオフなんですね。
はい。
で、その中に、こう、1で口裂け女の映像を投稿して、2人、まあ、投稿者いて、
いましたね、
1人行方不明。
いなくなりましたね。
で、残った、もう一人の方が
ロックさん
の、ロックさんなんですよ。で、3の人食いガッパで出てくるカップルの女性の方、女の子の方と、うん、実はその村上ロックさんというか、そのワンの投稿者、口先女の投稿者が実は知り合いでっていう。
おっと、ちょっとそれ以上は言えねえな。これは会社創刊号 DVD を買ってくれないと。
はいはい、
あれ、今井さん見てないの？
だってもらってないもん。
もらってない、
うん、
もらってないってどういうこと？
DVD をもらってない。
逆でしょ、今にさんという主体が創刊号 DVD を買ってないってことでしょ。おかしい話じゃないですか。
まあ見てないです、そういう意味で。だから、はい、
ほらね、これですよ。これ
僕も会長からくれるくれるって聞いてて、スピンオフ、うん、見てないんですよ。もらってないんですよ。
いや、もらえばいいじゃないですか。
で、白石監督から、はいはい、スピンオフ見てないんですよって言ったら、はい、白石監督が僕にくださって、うん、ようやく見入れ
て。いや、誰に渡したか覚えてないですよ、スタッフ。言ってくれないと僕は渡せないじゃないですか。
3回ぐらい言って。
だってそんなさ、コミケとかいるときに、じゃあ僕一
応。ほらね、吉田いつもこうやって主観で話してるんだよ。
いやいや、だって、じゃあこれで俺1時間ぐらい、
うん、
議論できますけど、します。
あ、いいよ。後でじゃあお金出して買うからちょうだい。
はい、
で？それで？いや、その時、俺が何が分からないっていうふうになんか言われたら分かんなかった。スピンオフ見てると思ったから言ってんの？それって。
まあ、当然見てるっていうのもあるし。
見てないです。
うん、はい。
まあいいや。まああるのね。そういうね。う今、ちょっと待ったってなるようなね。何かがね。
人さんをつなぐ。
そうですね。
しかもまあ単純に登場人物二人が知り合いだったっていうだけじゃなくね。
はい。
うんうん、
俺もだから、3はこの前見たんですけど、
うん、
創刊後 DVD の映像ももちろん見てるわけですよ。
はいはいはい。
で、あ、ここでこれが、あ、そういうことなのか。
ほうほうほう。
っていうことになりましたね。
なるほどね。いや、綿密に練り上げられたストーリーなんですね。
はい。まあまあ、こう言うと、捨て間になっちゃいますけど、捨て間じゃねえか。
うん。単純に素晴らしいと思ってるんだ。
ステルスしてないマーケティングになっちゃってますけど、うん、まあそこはこの DVD も買えってことなんですけど。
まあそれはいいよいいよ。うん、
いや、だから買わなくていいですよ。
うん。
気になったら買ってください。
はいはいはい。
でもそんな金の余裕がない人は、怖すぎだけツタヤでレンタルしてくれればいいですから。
はいはいはい。
って言っとかないところは叩かれるでしょ、
まあ、まあね、そうだね。自分のそれを買いたい、売ってほし、売りたいばかり、ね。
でも本当なんだよ。
わかったわかった。大事、ステルスじゃないから大丈夫、大丈夫。うん。
ちょっと見て、今にさんが、買えてないっていうのが驚きですよね。本当に。
じゃあ、売ってよ。
売りますよ。
売れよ、この野
郎。あ、700円。
売れよ、なら、
うん、もうちょっと話をまとめませんか。
そうですね。めちゃくちゃすぎるわ。うん
この番組は関東ネットラジオリンクの協賛でお送りしております。
だからそうやってね、まあワン、ツー、スリーと話してきたじゃないですか、
はい、
ということでフォーになるわけじゃないですか。
いや楽しみですよ、はい、めっちゃ。
だからね、フォーは来月発売ですから
待ちきれない、うん、
ストーリーを言うわけにはいかないじゃないですか、ちょっとでも。
いやー、
見たいな、早く。
そうですね。まあ、あの、トイレの花子さん、真相トイレの花子さんっていう、まあ、その、ね、そこ
は。まあ、だから予告編で言ってる部分は言っていいですよね。
ああ、そうですね。
うん、だから、うちらだと、ほら、ちょっとうっかり、予告編で言ってない部分を言っちゃうかもしれないから、
ね、
予告編しか見てない今兄さんに。
いや
ー、素晴らしいね。予告編だけでその、やばさが伝わってくる映像でしたね。
はい、どういうやつ？
まあ、真相トイレの花子さんっていうから、またそういうね、口先女と思わせといて系だろうなと思ってこう見てて、普通にトイレのシーンで、うん、あ、やっぱトイレの花子さんの話と思ったら、トイレがキーってドアが開いて、まあ真っ暗のトイレですよ。トイレの便器の中から女がシュボーンって出てきて、はぁみたいな。まあ逆に怖いっていうか、なんか、っていうようなびっくり映像が
こう。今にさんがね、中の登場人物の人たちがじゃなくて、
はいはいはい、
見てて、
ね。私が、感想としてね、
はいはい。
と思ったら、その後、超気持ちの悪い、なんか、まさになんか、クトゥルー神話に出てきそうな、なんか、触手が、ジュワーみたいに出てきて、それになんか、女が、女のなんか、上半身がこうやって、ぐわーってなってるのが迫ってきて、工藤たちが逃げてる映像だったりとか、うん、なんか、これとんでもないことになるんだなっていうのが、すごい伝わってくる映像でしたね、あの、緊迫感。
とんでもないことになってますよ、
ね。とんでもないことになったね。なんか霊能者みたいな女も出てきてて、で、あの、2に出てきた、まあ、ある印象的な、アイテムがあるんですけども、まあ、花びらみたいなね、うん。とか、なんかそういった、今まで出てきたディティールが、まあ、また登場したりとか、これはまた髪の毛も出てくるな、みたいな感じでね、当然のごとく。
うん。
なんかもう、もうね、どんどん、ワン、ツー、スリーって順番で見ていく中に、まず、ワンはやっぱり、ある意味、人物紹介であったりとか、あの、工藤たちの周辺をまず理解するとこが始まって、ツーがどんどんそれがまたさらにパワーアップして、スリーもまたそれがさらにパワーアップして、お、これ一体どうなっちゃうのみたいな感じで、超期待して見てるわけなんですけど、フォーはそれがもう一気にテンションが振り切る感じに行くんだなっていうのがもう見えました。
まあ、振り切る感じですよね。
振り切りますね。あの、僕と、あの、会長は、あの、もう、フォー、
いい
を見てはいるんです、
ね、あの今井さんと違って僕たち白石監督の知り合いなんで
俺も知り合いだけどな
もっと言うと今朝初めて僕見てそれで遅れたんですけどね。
あ、そうなんだ
あ、そうなの
じゃあ収録のためにね、
はい、
はい、
見てて、
でも紹介できないですけどね、
はい、ちょっとだからもういい意味でやりすぎちゃってますよね。あと撮影大変だったろうなっていう
あの、はい、何やってるかわからないですよ。やっぱその現場に、
はいはいはい、
で、あのこれぐらいは言っていいんですかね。残り30分、 あの、まあ、大体1時間ちょっとぐらいの、なんですか、本編なんですけど、残り30分、ワンカット
っていう、はい。それは予告編にも出てて、マジでって思ったのが、最後に、ラスト36分、ノンストップなんやらって出て、はい、マジか、ワンショットで全部取り切ったわけですよね。
まあ、実際には、
あ、まあ、
うん、まあ、
ワンカットに見えるようにつなぐ、う
ん、それはど、まあ、言ってもいいんじゃないですかね。
つないでるものであるんですけど、うんうん、そのテンションって言ったの、
いやー、まあ、テンションはずーっとハイのままですからね。あれね、ラスト。もう、登場人物全員が、うわーってなってますからね。
もうお祭りなわけですね。いや、ビンビン伝わってきましたよ、それは。めっちゃ。うん、だって、俺予告編なのにゲラゲラ笑ってましたもん。
あれはもう必見ですよね。
あれは、そうですね。
いや、本当に、僕らが4が一番、いいなと思いますね、
はい。オカルトの先ほど言ったあのオカルトの、うん、なんですかね、もう突っ走った系というか、
はい
はいはい、
いやー
って4を見てないやつはバカだな。あ、こんなのに若干1年います。
そういう発言はどうかと思うよ。みんな楽しみに待ってんだからさ。正直言って、うん、俺は本当に子供の頃読んでた少年漫画の続きが楽しみでしょうがない現象がまたこれで起きてるわけですよ。
はい、
そういうね、待ってる読者に向かって、内部の人間がさ、例えば編集者かなんか知んないけど、そういう人間がね。
まあ、はい、まあ、まあ、怖すぎの話をしようじゃないか。
お前ってね。まあいいや、うん。でも本当にね、そうそう、ビンビン伝わってきたよね、それは。
4を見て、やっぱりこれちょっとラジオ、4の前に撮らなきゃなと。
まあそうですね。
おすすめするために。
いやもうみんな借りるね、これは。
全員借りるでしょ。
借りる。
でも、ワン、ツー、スリーから見た方がいいんだけどね。まあ、でも、フォーだけ見てもいいかもね。本当にお金は200円しかないっていう人は。
いや、でも、ワン、ツー、スリー見た方がいいよ。
見た方がいいけど。
うんうん、
一応、なんか、あらすじみたいなの最初に挟まるので、うんうん、まあ、フォーだけ見ても、独立した作品ではあると思いますけど。
うん、まあ、でも、まあ、ワンから見た方がいいですね。そうですね。まあ、どうしても、時間的には1時間ちょいなんで、すべて。
はい。
全部見ても4時間半ぐらいですからね。どうですか、今井さんはなんか、4はどうなるっていう予測とかはないんですか
?4 がどうなる、
まあ、学校が舞台だっていうのは、
うん。
わかりますよね。
はい。
で、まあ、花子さんのことやっちゃって、なんかひどい目に遭っちゃって、それをどうにかするためにっていうのはわかりますよね。
うん。
うん。どんな展開になると思いますか？
全く読めないですけどね、うん、本当に、うん。まあ、一つなぎのストーリーが、なお、明らかになってくる部分っていうのはあるのかもな。っていうのは思いますけども、なんか、そろそろ、まあ、この間工藤さんもそういうふうに入院するみたいなエピソードありますけれども、うん、もう本当人死にが出るんじゃねえかな、みたいなね、クルーにね。もしくは、マジ失踪的なね、なんか。
呪いとか、オカルトみたいな。
そうそうそうそう。まあ、もしくは、仲違いして、何々とかわかんないけど。
仲違い、誰と誰が、
まあ、工藤と、工藤バーサス、市川&、
だから市川がもうそろそろ、工藤の扱いもちょっと、雑じゃないけど、雑ではないんだけど、もう、ちょっと見放してる感ありますよね、市川も。
ついていけない
と。この人は本当厄介だから、とか。
もしくはその市川がちょっと工藤、はい、よりに。
そうそうそう。工藤、だからそれも白石監督の映画の、まあ、パターンというか、白石映画によくあるやつですよね。
はい、
その、初めは、この、常識人として、傍観者として寄り添って、その、なんていうかね、ただ観察してるだけだったのが、気違いとかね、暴力人間たちを、だんだんそっちに取り込まれて、で、自分も暴力人間の方になっちゃうみたいな、だから、あれですよ、ニーチェの闇を、深淵を覗き込むときは、気をつけねばならない、向こうまでこちらを覗いているのだから的な。
そうですね。白石監督がよく引き合いに出す、ありふれた事件ですよね、はい、構造としては。
そうですね。
殺人鬼とか、そういう、気違いというかね、そういう人を追ってると。はい、
ありふれた事件という映画の話ですね。
そうですね、はい。クルーの方も取り込まれていくと、まさにね、なんか。いやー、
だからそれはあるかもね。市川がどんどん駆動寄りになって、言ってますよね。
そうですね。ああ特に4だとまた
顕著な。4は顕著ですよね。
投稿者とかね、それは別に本筋と絡まないんで、ちゃんと言わないと この工藤さん何するか分かんないですよ。うん、見たでしょ、この人何するか分かんないですよ。投稿者に詰め寄る。
もうね、ツリーでも、女の子おかしくなった時に、工藤がぶん殴ったら、投稿者の彼氏の方が、なんか、この何すんだよって殴り合いになってる間に、市川殴れっつって、市川さんパンパンパンパン殴ってたからね。
女の子をね。
女の子を平手パンパンパンパン殴って賞金戻してたけど、狂ってんなこいつらみたいな。田代もカメラ置いて押さえつけに行ったりとかしてるし。
そうね。あとは、そうだな。言える範囲がわからないからな。
うん、言わないで。
言わないね、うん。まあ、僕はでもね、その最初の方の、工藤ちゃんの市川へのセクハラが良かったですね。
市川、
まあ、だから、この、あの決め台詞もちょっと言うわけにいかないからね。言えないけど。
ああ。
しのいよっていう。あれね。あれしのいけどね。
はい。
市川、お前手始めに、みたいな。まあまあ、これはちょっと、
まがたがさ、まあまあまあまあ。でも、僕はね、工藤さんも大好きだけど、俺市川さんファンですね。
久保山千夏さん。ああ、
ほっぱいちっちゃいね。
まあ、それ関係ないよね。市川さんが
こういつも。これよくさ、たすき掛けしてるじゃん。バックとかをさ、AD だから。
はい。
パイスラーですか。
パイスラーね。
パイスラーっていうのね。パイスラーしてるのに、胸がないっていう。
いいんだよ、そんなの、別に。
まあ、貧乳好きですから、僕は。
で、
白石監督も貧乳好きって言ったから。
そうなんですね。
おっぱいない方がいいって言った
から。はいはい
はい。僕と趣味が合うん
ですよ。わかったわかった、それは。
そこら辺で市川ちゃんのキャスティングは、その胸のないところでやったのかもしれないですよね。
ワンツーの市川さんは、冬服だけどね。
はい。
スリーになると一気に9月になってるから。
スリーは夏です
よ。そう、夏になってて急に薄着になってるんですよ。そこでやっぱ冒頭のシーンでドキッとするんですよ。
はい。
ファンとしてはね。
うん。何冒頭のシーン？
冒頭のシーンって、田代と市川が二人でカメラの前に並んで、こんにちは、みたいな感じで、と、視聴者に向かって言うわけですよ。ね。工藤が今入院してるのでっていうシーンで、夏服になってて、あ、薄着になってるってなって、ちょっとドキッとして。
おっぱいちっちゃいって。
まあ別にそれはいいんですけど、うん。で、まあちょっと沼のシーンとか、池のシーンとかでもね、ちょっとやっぱ夏っぽいから、そこで、あ、市川さん、可愛いなと思って見てましたね、僕は。うん。で、カッパにね、ちょっと危険な目に遭うときに、大泣きするんですよね、市川さんが。そこで、あ、泣いちゃった、みたいな。いつも気丈な市川さんが泣いちゃった、と思って。あそこはちょっとグッときましたね。工藤さんも好きですけど。
あ、そう。
うん。
俺、田代さんが一番好きですね。あ、ごめんごめん。うん、そうか。今根さん、白石監督のことそんな好きじゃないからね。
もう、それは、大前提ですよ。それはもう大前提です。神ですからね。神。
なんで無理にギスギスしてるんですか、それ。
神だからね、神。
いや、まだアンサンブルはいいですよね。工藤ちゃんと、
うん、
ちょっと反発する。
うん、
だからも、なんかそっちに取り込まれていってる市川と、
川と
あと、ヘタレの田代っていう。はい、ヘタレなのに、絶対カメラは離さないんですよ、ね。
変態だから、きっと。
で、4の田代のカメラの話なさっぷりは、だから、田代が一番すごいんじゃないかって思いましたよね。もう何があっても絶対撮り続けるんですよ。
あ、すごい。撮ったか撮りました
嬉しそうに。
絶対撮って
実は田代が一番変態なんじゃないかな。ね、3人はいいですね。
素晴らしいですね。あとは、まあ、いろんな登場人物いますけども、まあ、みんな魅力的だなと思って、キャラクターがすごい掘り下げられてるんですよね。で、3に登場するさっきの農家の人。
はい。
まあ、これね、ネタバレいっぱいしちゃってるから言っちゃってもいいと思うけど、まあ、陰陽師の修行をある理由でやっている、その農家の人。うん、まあ、鈴木っていうあの人と、工藤が、最初はほら、工藤が復活して、そいつのところに行くときに、前回の、取材のときに、市川とかがもう、ね、怒られて逃げ帰ってきたから、工藤、とうとう、ね、ボコボコにしてなんか聞き出してくれるんじゃないかなとワクワクして見るわけですけど、はい、まあ、その後のストーリーの展開の中で二人がこう、ちょっと友情ではないですけど、こう、絆みたいなのが生まれるシーンがあるじゃないですか。はい、あれがもうグッときましたね、またね。うん。キャラクターがすごいやっぱ魅力的ですね。うん。
うん、まあ、投稿者とか、周りの、うん、その、検証するときに出てくる登場人物の人たちがね。まあ、ぜひ見ていただくといいとは思うんですけど。じゃあ最後に、今西さんにとって怖すぎとは何ですか？
広いね、それ。いや、まあ、さっきにちょっと出ましたけど、子供の頃ね、週刊少年ジャンプ読んでましたよ。 次はどうなるのかどうなるのかっていうのを本当に楽しみにして、友達とこうなるんじゃねえかああなるんじゃねえかみたいなことを、まあ、毎日のように語ったりとかドラゴンボールごっことかしてたわけなんですけども、それで僕カメハメハを避けて
前の日からいいからな
前歯がかけた話をしようとしたんだけどね。まあまあまあ、それに近しいものですね。大人になった今、そういう次回までのワクワク感を与えてくれるものとして怖すぎがあってですね。まあ、そういう意味では僕の生活、人生にちょっとそういう花を添えてくれたものなんじゃないかなと思ってますけどね。で、しかも。
心ない言葉ですね。
いや、ほんとほんと。だってこれがさ、01、02、03と続いて、二桁まで行くかもしれないって話があるじゃないですか。
うん、ありますね。
すっげえ楽しみですね。
だどんどん、暴走って言ったらあれですけど、はい、はっちゃけぶりはどんどん強くしていくつもりらしいので、うんうん、実際フォーマルで強くなってるし、うん、だから、もうちょっと、とんでもないことになりますよね、多分。7とかまで行ったら、本当にクトゥル神話の、悪空間とか異次元とかのドキュメンタリーになるかもしれないですよね。めちゃめちゃ金かかるかもしれないけど。
本当体系化されてて、最後は、怖すぎザ・ムービーだ出てほしいなと思いますけどね、僕は。
ええ。
で、現象化してほしいな。
なんだろう、なんでこんな心なく感じちゃうんだろう、ね。ノリさんの言葉
って。俺が熱すぎるから？
熱いっていうか、なんかこう、大気圏で燃え尽きてる感じがするんですよね。心に地表まで届いてこない。
じゃあ伝わって
なくて、いや、面白いのは面白がってるのは分かるんですけど。はい、
面白がってるのは分かる？
言葉が、まあいいや。
分かりやすい言葉言ってんだよ。
はい、さんはどうですか？今後も、だって怖すぎにはお手伝いするんじ
ゃ。そうですね、ちょっとぜひ、はい、まあ、本当、使っていただける限り。
髪の毛そんな風にいじんの？
まあ僕が愛想さんを白石監督に紹介したんですけどね。
そうですね、元祖に近いファイトクラブ問題でしたよね、あれが。ツイッター上で僕が白石監督がホラー映画をやるっていう時に、使ってくださいっていうのでツイートをして。
はい、したら、
ファイトクラブ問題って言葉ができる前になじられたと思います、確かに。
あ、吉田が、お前足の勝手なことしやがってつって。
ああ、そういうことするのね。誰のおかげであったんでしたっけっていうのが。
その前に、なんだっけ、伊勢屋だったっけどっかで。
伊勢屋で、そうですね、はい
はい、はい。あ、そうですね。イベントの後ですよね。
はい。
はいはいはい。吉祥寺のイベントの後だったっけ、吉
祥寺の、はい、幽霊のイベントの後で。
はいはい、はい、
まあ、なぜ、そうですね。もう、何よりも会長がいたから、もう白石監督ともうお会いできたし。
うん、いやいや、うん、まあ、なんか最近では逆になってるみたいですけどね。
ん？
最近では逆になってるみたいですよ。だから、愛想さんが、白石監督を僕に紹介してくれて、
はい、
で、なんか飲みに新年会とかも行ってるみたいなことになってるみたいですけどね。
え、それは僕言ってないよ、それ。
いやいや、なんか、いや、勘違いしてる。もちろん、だから愛さんが嘘とか言ってるわけとかじゃなくて、その、これ今愛さんのががっつり絡んでるじゃないですか。そうすると、旗から見ると、愛さんがもともと絡んでて僕に紹介してくれたって、うん、何にも知らない人は思ったりするじゃないですか。
それはね、でもね、白目とか見てないからですよ。
うん、
ええ、見ればわかる。あの白目のって言うとね。
っていうことをね、だからまあ白目はいいんですけど、まあ愛想さんのおかげで僕は紹介してもらったって、
はい、
なってるらしいっていう感じになったら嫌だなと思って今言いました。
わかりました。
別に直接そう言われたことはないですけど。
そう、もういいじゃないの、そんなことどっちだって。
そうじゃないって言って回るのも変な話ですよ。
何にも言われてないのに。いや、だから愛想さんは、だから、知り合いとか、まあ、それこそツイッターとかで定期ポストしてくれればね。はい、
あ、わかりました。
吉田会長の知り合いで出会いました
ってことを。愛想@白石浩二監督と、出会えたのは吉田裕樹のおかげっていうツイッターのアカウント名にしたらいいですよ。
朝9時に毎回定期ポストするようにしてくれれば。
わかりましたなのか、それ。はい、
まあ、
はい、
脱線続きでしたけど。
まあな、最後も最後も、
はい、
あと、あれですよ、はい、もし怖すぎの1と、まあ、もしご興味持ってね、シリーズで見られる方は、はいはいはいはい、アジアエースって TBS の番組、はいはい、あれでホラー映画対決っていうので白石浩二が監督が出演された時に、
うん、
5分のショートホラームービーっていうのを撮って、
はい、
で YouTube にまだあるはず、番組公式で
アジアエース
ただで見れるってことね。
そうですね、はい、多分カタカナでも なんですかね、英語表記でもどっちでも出ると思うんですけど、はい、それのホラー映画対決、うん、で、あれも怖すぎのちょっとスピンオフ的
な、なるほど、
超楽しみ、
はい、はい、
まあ本編を見つつ、
そうですね、
スピンオフを見つつ、はい、まあアジアンエスのはタラで見れますから、
はい、
はい、会所総刊号は700円、
はい、会所総刊号は700円
で、DVD、でも1000円が700円になってるから、
よくでもそうですよね、あの、うん、それこそあれ電子書籍で発売した時って特典映像見て、うん、多分あの時点でもう3出てないから誰もわからなかったと思うんですね、その内容が、
うん
うん、だから今、うん、また見るとね、
そうね、あの3見てあれ見ればわかりますよね、はい、まあ、あれ見て3見てもいいんですけど、はい、まあ、僕は3見てわかりましたから
そうです、ね、
編集長も、
はい、
編集長もびっくり、
あっ吉田も驚いた、
そうです
スピンオフ、
まあ、今3が新作で出てますけど、
はい、
まあ来月には4も出るんで、
はい、
まあ、1、2が旧作で多分100円とかで買えると思うし、まあ、なんだら買っちゃってもいいと思います、
うん、
僕のブログにリンクを貼っとくんで、
はい、
買う際にはそちらから買っていただくといいと思いますよ。うん、それがスムーズにいきますよね、リスナーの方々には。
はい。
なんでそんな嫌そうな顔するんですか。
本当に汚らしい。
いやいや、アフィリエイトっていうのは、作家さんとかを助けるためにあるもんなんですよ。その、ね、僕にアフィリエイトが。
ポッポもね、ちょっと、ポッポも温まるね。
ポッポって何
ポッポね。
ポッポ、
うん、懐がね、
懐のポッポっていうの、うん、
ポッポが温まる
よ、ね、で柏弁ですか、
柏弁かな、わかんないけど、うん、ああいいですよ、じゃあ、うん、アフィリエイトリンクから買ってください、
じゃあ買わなくてもいいよ、
じゃあ買わなくていいですよ、皆さん聞きましたか、
でそれいいの、 DVD 買った方が白石監督も潤うんだよ、
別に直輪で買えばいいじゃん、別
にだから買わなくていいよって言ったの、 DVD を買わなくていいよって言ったんだよ、
あ、そうなの？
それをお前が突っ込まねえからこうやってまたグダグダした空気になってるだろうと、
よだれ垂れたよ、ギュッて、
来たね、終わり終わり、はい、
はい、じゃあ終わりね、今日
も、ま、これ白石監督に失礼じゃないの
かじゃあちゃんと締めよ、ちゃんと締めよ、じゃあ4のちゃんと説明もして、はい、
4の説明もういい、
もうしたもういい、
まあ、
まあまあね、まあ、僕も楽しみにしてますし、はい、彼らも見たみたいですし、はい、皆さんも1,2,3 そして4と見たらいいのではないでしょうか、
戦慄回帰ファイル怖すぎ、まあ全国のレンタルビデオ店もしくは DVD ご購入でご覧になれます、見よう、
イエーイ、はい。